社長に聞く in ウィズビズ。
ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。
その後あの家庭教師センター道しるべを設立されていらっしゃるんですが、こちらを設立されたあの経緯というのは何かございました
でしょうか。そうですね、まあ、中小企業診断士としてですね、まあ、経営コンサルタントとして、まあ、活動していたんですけども、もともとがその勉強と教える、機関を作りたいというあの思いを持ちながらの、活動になっておりましたので、診断士として独立後15年ほどですかね、5年ほどしてからですね、自分で会社を経営していくことができる、なという感覚を持てるようになりまして、それで かねてからやりたかった、勉強を教える会社を作りたいというような経緯で、家庭教師センター道しるべを設立したというところになっております。
なるほど。この家庭教師センター道しるべでのご苦労なんてございましたでしょうか。
はい、そうですね、道しるべはですね、大変創業当初、苦労というか集客のところでですねつまずきまして、創業後ですね3ヶ月間ですね、私池袋に拠点を持っているんですけども、池袋の近隣のですね、マンションにピンポンして家庭教師やってますので、よろしかったらっていうようなお声を、かけて回りまして、で1日、そうですね、50件ほどは回っておりましてで、そういったような生活を3ヶ月してもですね、一件も引き合いをいただくことができなくてですね、これはちょっと無理なのかもしれないなというような思いを抱いているところでですね、3ヶ月したときに1件引き合いをいただきまして、大変嬉しかった思いを今でも覚えてるんですけども、それと同時に本当に心が折れそうになっていたので、このタイミングでこれをいただいてなかったら、やめてたかもしれないなっていうような思いを持っておりました。
なるほど。ご苦労な感じで努力をなさったということでいらっしゃいますね。
努力というか苦労したなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。でもう一つ知得サロンというのも設立をなさっていますが、こちらはどんなサロンでいらっしゃいますでしょうか。
ありがとうございます。知得サロンは、知識のシェアと、仲間作りをする、そういったものをコンセプトとしたコミュニティとなっております。設立の経緯としてはですね、私は道しるべの方で勉強事のサポートをさせていただいておりまして、でその際ですね、大切にしていたのが勉強を一生懸命頑張っていただく前の段階でどうすればその勉強事がうまくいくのかっていうことをご理解いただいた上で、勉強に頑張っていただく、頑張っていただくという方針を持っておりまして、最初の段階で、どうすればそれが上手にいくのかっていうことを知っておく重要性というのは、何も勉強事だけではなくて資産形成ですとか、英会話を取得することですとか、あとは、ちょっと面白いところですと麻雀をやる時ですとか、そういった勉強事、一般的に勉強と言われるようなものではないことにも大切だろうと、そういう思いでですね、知得サロンの方を設立したというような経緯となっております。
この知得サロンはどんな方がご参加というかされてらっしゃるんでしょうか。
はい、現状はですね、会員様が、およそ350ほど、来ていただいているんですけども、私のですね、経営者仲間にお声掛けをして、集まっていただいているというところになっておりまして、なので、現状としては経営者の方が多くなっているんですけども、この知得サロンはですね、若手の、会社員様、ですとか主婦の方ですとか、こういう方にですね強くご貢献できるコミュニティではないかなというふうに考えておりまして、なのでゆくゆくはそういった層の方にですね使っていただければ、ありがたいなというふうに思っております。
なるほど、ありがとうございます。 そうしましたらですね、御社の事業内容をぜひ宣伝がてらご説明いただきたいんですが、どんな事業をなさってらっしゃいますでしょうか。
ありがとうございます。私ですね、サンケイトは今事業としては取り組んでおりまして、一つ目が中小企業診断士としての経営コンサルタント事業となっております。こちらの方はですね、現在顧問契約を7社いただいておりまして、活動としてはですね、そうですね、社長様に、寄り添うというとあれだかもしれないんですが、社長様 ご相談ごとに聞かせていただいて、でそれに対してご助言をさせていただくというような形で、活動させていただいております。それで道しべなんですけども、こちらの方はですね、学生様と社会人様もサポートさせていただいておりまして、学生様は高校受験、大学受験を得意にしております。また社会人様はですね、中小企業診断士、社会保険労務士、また、英会話の取得、こういったところをサポートさせていただいております。で指導上ですね、大切にしていることはですね、生徒様の最初の段階でですね、まずはモチベーションの構築、学習戦略の構築、学習計画の構築、あとは学習環境の構築、そして、学習方法のご理解、この5つの柱をですね、最初の段階で一定水準までご理解いただく、その上で、学業に努めていただく、こういったような方針を持った家庭教師センターとなっております。実績としてはですね、大学群でいくとマーチ、医学部、東京大学、こういったところへ のご進学実績がございます。また社会人の方ですと、中小企業診断士、社会保険労務士、TOEIC スコアが900、こういったような実績を持っております。最後取得サロンの方なんですけども、知識のシェアと仲間作りを、楽しんでいただくコミュニティとなっております。主たるサービスとしてはですね、取得サロン ABC 交流会という名称の交流会を提供しております。こちらの交流会でですね、知識をシェアしていただいて、仲間作りをしていただくというそういったようなサービスとなっておりまして、先ほどですね、知識を持っておくっていうこと、またそれをシェアしていくっていうことを大切だと思っているっていうようなところを伝えさせていただいてるんですけども、もう一つですね、人生を豊かにする要因としてですね、親しい仲間がいる、これもですね、大きく人生を、豊かにする要因かなというふうに思っておりまして、まず取得サロンではですね、知識をシェア、機械的にシェアしていくっていうだけではなくて、そのシェアを通じて、仲間になっていただくっていうことを大切にして、またその、仲間になりやすく、なりやすいかなっていうようなもの、仕組みを作って、楽しんでいただいているっていうようなところになっております。
なるほど、ありがとうございます。リスナーの皆様、もしよろしければ。道しるべなのか知得サロンなのか、もしご検討いただければ、もしくは経営コンサルタントとして松浦社長にご相談いただいたらいいんじゃないかなと思っております。そうしました、全く違う質問もさせていただければと存じます。事前に好きなもの好きなことをお聞きしまして、猫はいくらという名前でいらっしゃいますか。あと愛知県栃木県ということで、ゆかりなる地ですね。あと学び方の研究、ビジネスモデルの研究ということで、学び方の研究はもう大学時代からずっとなさってらっしゃると思うんですが、今もなさってる感じでございますでしょうか。
はい、学び方の研究もですね、今も継続的にやっております。また昨今ですね、IT の技術が伸びてきておりまして、そういったものもうまく取り入れると学び方もブラッシュアップされるなというようなところで日々楽しく研究しております。
なるほど、もうなんか学び方の研究が人生そのものでいらっしゃいますね。
そうですね、はい。今となればそうなっております。
はい、ありがとうございます。で、またですね、大変素晴らしいんですが、座右の銘もほぼ一緒でございまして、知識と人脈は人生を豊かにするという座右の銘を、選んでいただいてるんですが、こちらを選んだ理由を今から聞いてもですね、ほぼずっとそういう話だったんで、もう大丈夫かなぐらいなんですが、一応お聞きしますが、選ばれた理由をちょっと教えていただけたらなと存じます。
はい、そうですね、おっしゃられるように、もうそのまんまなんですけども、私の人生を通してですね、知識を持っておくっていうことと、人脈を作っていくっていうことが、いかにの人生を、豊かにしていくのかっていうことを実感しておりまして、それで、座右の銘というか、この2点が大切だなっていうところで、こちらの言葉を書かせていただきました。
前半で作新学院大学時代に東大の方に、先輩たちに教えていただいたことで、こう、道が切り開いてね、まさに人生通りの座右の銘という感じでいらっしゃいます。本当に素晴らしいですね。ありがとうございます。最後のご質問なんですが、この番組経営者向け、もしくは全国全世界の社長さん向け、もしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、もしよろしければ、社長の成功の秘訣をお教えいただけたらなと存じます。
そうですね、私自身ですね、まだ成功している、まだ今後経営者としてやっていきたいということを達成できていないというような段階ですので、大変恐縮ではあるんですけども、今後ですね、経営をされたいという方に送りたい言葉としてはですね、私、家庭教師センター道しるべを創業した際ですね、集客に大変つまずいた経験を持っておりまして、こちらの方はですね、マーケティング理論にのっとってですね、計画立ててやっていけば、大きく回避できたことではないかなというふうに今思っておりまして、なので、そうですね、創業するっていうところで、初期の、経営戦略、こちらの方を従順に組んだ上で、挑むというのがですね、非常に大切なんではないかなというふうに、思っております。なので、今後経営されるっていう方はですね、経営戦略を、事前にしっかり組んだ上で、されるとよろしいのではないかなというふうに思っております。
ありがとうございます。経営戦略、さすがコンサルタントらしい、一番素晴らしいお言葉で、経営戦略、ぜひリスナーの皆様も、私もちゃんと練っていきましょう。よろしくお願いいたします。リスナーの皆さんも、本日はお忙しい中、お聞きいただきまして、誠にありがとうございました。ぜひ皆様の参考にしていただければ存じます。松浦社長様、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の社長に聞く In with Biz は、ユニバーサルワークス株式会社代表取締役、松浦淳社長様でいらっしゃいました。松浦社長、実は私と身友達なんですが、素晴らしい社長ですね。で、一貫している。で、作新学院大学時代に、お知り合いになっていた東大の方や先輩に教えられ、学び方の研究をずっとなさっていると。先生、座右の銘も知識と人脈、もうその通りですね。一貫してますね。だからこそ成功していらっしゃるんですよね。とにかく知識と人脈、知識と人脈でずっと推してきた人生。松原社長の素晴らしさ、やっぱり素直でちゃんと人の話を聞いて、その通り言われたからそうなんだと思って、ちゃんと学ばれようとする姿勢なんだと思うんですね。その意味では、社長経営者っていうのは、素直が一番なんだろうなというのを松浦社長様から学ばせていただいた、そんな感じでございます。私も素直にですね、ちゃんと経営戦略を作り、事業を広げていきたいなと思った次第でございます。ぜひリスナーの皆様方も、素直にいろんな人脈を作って、知識を増やし、素直にいろんな人からの意見をお聞きし、そして経営戦略を作って、大きな事業を作っていっていただけたら嬉しいなと思っております。本日の社長に聞く In with you はここまで。また来週。
本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。